本日お読みいたします聖書箇所は使徒の働き14章の19節から28節になります。新改訳聖書2017年版新約聖書264ページです。使徒の働き14章の19節から28節新約聖書264ページになります。それではお読みいたします。ところがアンティオキアとイコニオンからユダヤ人たちがやってきて群衆を抱き込みパウロを石打ちにした。彼らはパウロが死んだものと思って町の外に引きずり出した。しかし弟子たちがパウロを囲んでいると彼は立ち上がって町に入っていった。そして翌日バルナバと共にデルベに向かった。二人はこの町で福音を述べ伝え多くの人々を弟子としてからリステラ、イコニオン、アンティオキアへと引き返して弟子たちの心を強め信仰にしっかりとどまるように進めて私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと語った。また彼らのために教会ごとに長老たちを選び断食して祈った後彼らをその信じている主に委ねた。二人はピシディアを通ってパンフィリアに着きベルゲで御言葉を語ってからアタリアに下りそこから船出してアンティオキアに帰った。そこは二人が今回成し得た働きのために神の恵みに委ねられて作り出されたところであった。送り出されたところであった。そこに着くと彼らは教会の人々を集め神が自分たちと共に行われたすべてのことと異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告した。そして二人はしばらくの間弟子たちと共に過ごした。ただいまお読みした箇所から主の巡りに委ねると題して鈴木テモテ牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今日はペンテコステ礼拝となりました。ペンテコステというのは使徒の働きの、最初に書かれているように約束の聖霊が弟子たちの上に与えられてそれによって教会が始まったというそういう日です。教会の誕生日というふうにもよく言われたりします。今日も、使徒の働きの聖書からともに、聖霊をいただいている恵みについて、確認してまいりたいと思います。はじめに一言お祈りいたします。恵み深い私たちの造る主でおられる天の父なる神様、あなたの聖なるお名前を心から賛美いたします。すぐる一週間も私たち一人一人の悩みを助け導いてくださったことを感謝いたします。そして今朝のこのペンテコステの礼拝に私たち一人一人を集わせてくださり心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えている悩みや心配事をあなたの御前に下ろして今この時あなたの御声だけに耳を傾けることができますように助けてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますようにお委ねして尊きイエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。前回パウロとバルナバがリステラの町で一人の生まれつき足の不自由な男性と出会って彼が癒される信仰を持っているのを見たパウロが大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言うと その男性が飛び上がって歩き出したという場面を読みました。しかしそれは町中に大騒動を引き起こすものともなりました。ギリシャの多神教信仰で暮らす人々はその出来事を見て、神々が人間の姿を取ってお下りになったと言って騒ぎ、パウロとバルナバを彼らのギリシャの神々であるゼウスとヘルメスと呼んで祭り上げ、生贄まで捧げようとしたのでした。このことを知ったパウロたちは衣を裂いて群衆の中に駆け込み、叫んで自分たちがただの人間であると伝え、人々にこのような虚しい偶像礼拝を捨てて天地を作られた生ける誠の神に立ち返るように説得し、ようやくのことで自分たちに生贄を捧げるのをやめさせたのでした。この時のパウロの異邦人に向けた説教から、本当に私たちの心を満たすことのできるお方は天地を作られた生ける誠の神だけであり、このすべての恵みの与え手である神に立ち返ることがキリスト教信仰の土台であり救いの出発点であるということ、そして唯一誠の神を信じるとは神の御心を求めて生きることであり、たとえ自分の願いが叶えられなかったとしても弱いところを恵みで満たし、困難や災いをも益としてくださる主を崇め、すべてを委ね感謝して生きることであるということを確認してまいりました。今日はその続きです。19節、ところがアンティオキアとイコニオンからユダヤ人たちがやってきて群衆を抱き込み、パウロを石打ちにした。彼らはパウロが死んだものと思って町の外に引きずり出した。生贄を捧げるのをやめさせたという18節の出来事から数日もしくは数週間経ってのことと思われますが、リステラでの伝道は思いがけないことから突然打ち切られます。ピシディアのアンティオキアとイコニオンの町でパウロたちを迫害したユダヤ人たちがこのリステラの町まで追ってきて群衆を抱き込み、パウロを石打ちにしたからです。石打ちというのはユダヤの処刑方法ですが、律法に定められた審問などの正式な手続きがここに見られないことから、ここではリンチのようなものであったということが想定されます。敵対者たちはイコニオンで果たせなかった石打ちをここで実現したのでした。遠くから追いかけてきたユダヤ人たちの執念もさることながら、この群衆な気まぐれな態度には驚かされます。神々として崇拝していた人物を数日後には石打ちにする。おそらくは追ってきたユダヤ人たちがパウロたちを詐欺師だと言って信じ込ませ、人々を扇動したのでしょうが、群衆心理、感情的な、また思考停止の状態に陥りやすいこの群衆心理というものの恐ろしさを覚えさせられます。主イエスも群衆に喝采を浴びてエルサレムに迎えられた翌週に、群衆は手のひらを返し十字架につけようと叫んだことを福音書は伝えています。第二次世界大戦の時代、日本やドイツなどでは全体主義に取り囲まれて、国民が長いものに巻かれてしまい、自ら考え決断する自主性を放棄してしまったという痛ましい反省が残されました。こうした無責任で気まぐれな群衆の投げつける石で撃たれて倒れたパウロを、人々は死んだものと思って町の外に引きずり出しました。20節、しかし弟子たちがパウロを囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。そして翌日バルナバと共にデルベに向かった。弟子たちとあるように、バルナバとまた歩けるようにされたこの男性のほかに、ここには数名の弟子たちがいたようです。死んだように動かなくなり外に放り出されたパウロを、弟子たちはどんな思いを持って囲んでいたでしょうか。特にバルナバは駆け寄ってパウロを抱きかかえたのではなかったかと思います。 細かいことは書かれていませんけれども、仲間たちに取り囲まれている間にパウロは意識を取り戻して立ち上がり、町に入って行きました。パウロは激しく石で打たれて気を失いましたが、命は取り留めました。気を失ったことで死んだものと思われ、命を失うことは免れたのです。ここには神の助けがあったと言えるでしょう。一命を取り留めたパウロは町に入り、一晩弟子の家に泊まりました。深い傷を負ったため応急手当を受ける必要があったのでしょう。この一晩泊まった家は後にパウロの同路者となるテモテの家、テモテの母ユニケと祖母ロイスの家ではなかったかと私は推測いたします。パウロには自分を石打ちにした人々を憎んだり恐れたりしている様子は見られません。しかし見つかればまた石打ちに遭うことから、翌日バルナバと共にデルベの町に向かったのでした。このパウロのリステラで石打ちに遭ったという経験は、後に記したコリント人への手紙第2の11章25節やガラテヤ人への手紙6章17節、テモテへの手紙第2の3章11節の記述と同一のものであると考えられており、パウロにとって忘れられない経験だったことがうかがえます。パウロとバルナバは山岳地帯の長い道のりを旅しておよそ96キロ離れたデルベの町に向かいました。実際にこの地方を歩いてみた聖書学者はこのように述べていました。自分は雪の上に野ウサギが怪我を負って血を流しながら歩いた足跡を見たことがあるが、パウロの旅はまさにそのようなものであっただろう。そのようにパウロは深い傷を抱えた状態でバルナバに支えられながら山岳地帯を進んでいったのです。しかしパウロたちはデルベの町にたどり着くと力強く福音を述べ伝えるのです。21節22節、2人はこの町で福音を述べ伝え、多くの人々を弟子としてからリステラ、イコニオン、アンティオキアへと引き返して、弟子たちの心を強め、信仰にしっかりとどまるように進めて、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと語った。パウロたちはたどり着いたデルベの町で福音を述べ伝えました。敵対者たちがパウロを追ってくることもなく、妨げられずに人々に伝道することができ、ここでは多くの人々を信仰に導くことができました。深い傷を負っていたパウロでしたが、かえって言葉には力があったようです。パウロは体の弱さを覚える中で、主から私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであるという言葉を与えられたことを後に書いた手紙の中で伝えています。それでパウロも、私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは、私が弱い時にこそ私は強いからですと述べています。パウロはその肉体の弱さのゆえに全く神により頼み、神の力に覆われていたと言えるのではないでしょうか。そして驚くことに、パウロたちは迫害を受けたリステラとイコニオン、ピシディアのアンティオキアの町に引き返して、弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進めたのでした。陸路でパウロの出身地であるタルソを通って、出発地であるシリアのアンティオキアへ帰る方が早いのに、危険を顧みず迫害を受けた町々に寄って各地の教会を激励したのです。22節の弟子たちの心を強めるという言葉は、補強するとか要塞化するという意味のギリシャ語が使われています。パウロとバルナバは信仰に入って間もない弟子たちの心を御言葉によって励まし、信仰にしっかりとどまるように と進めて強めたのです。そして私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと彼らに言ったのでした。今日の中心聖句には第二テモテの1章7節8節を選びました。ご一緒に読んでみましょう。修法の、左側、内側のページの左側の下のところに載せてありますので、一緒に読んでみたいと思います。テモテへの手紙第2、1章7節から8節。3、はい。神は私たちに臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊を与えてくださいました。ですからあなたは私たちの主を証しすることや、主が私の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。神は私たちに臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊を与えてくださいました。ですから、あなたは私たちの主を証しすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。これはパウロが晩年、同労者のテモテに書き送った言葉です。この手紙の3章で、キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けますとも述べています。この手紙の3章12節で、キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けますとパウロは述べています。キリストにあって敬虔に生きようとする者は皆迫害を受ける。世の基準とは違う神の基準、神の御心に従って生きようとすることで、困難を覚えたり、損をしたり、辛い思いや悲しい思いをすることがある。石を投げられたり、殺されたりまではしなかったとしても、キリストに従うがゆえに、さまざまな形で受ける苦しみ、困難というものがあるのです。日々の生活の中で、信仰のゆえに苦労したり、辛い思いをしなければならないということが起こります。しかし、キリストを信じる者は、神を礼拝し、神と共に生きることこそが、最も喜びに満ちた、最も幸いな人生であることを知っていくのです。私たちが神の国に入るには、多くの苦しみを経なければならない。神の国とは、神のご支配、神の愛のご支配を意味します。神の国、神のご支配はイエスにおいて到来し、十字架と復活によって実現し、そしてイエスが再び来られる終末において完成します。この神の国の実現と神の国の完成の中間に生かされています私たちは、どんな困難にも打ち負かされない神の愛のご支配に生かされているという信仰にしっかりとどまる必要があるのです。敬虔なキリスト者として生きようとする者は皆、迫害や困難を被ります。しかし、それらの迫害や労苦は、すべて主に覚えられており、神の国の完成の時に豊かに報いられると聖書は教えています。今日の場面では、群衆の変わりやすい心、気まぐれさと、石打ちにあっても動じないパウロの心、変わることのない一貫した主への信頼と人々への愛が対比的に語られています。今日の場面では、群衆の変わりやすい気まぐれな心と、どんな状況でも動じないパウロの心、変わることのない一貫した主への信頼と人々への愛とが対比的に語られています。パウロのこの折れない心、ぶれない態度は、神により頼み、 変わることのない神の愛で満たされていることから来るものです。神は私たちキリスト者に力と愛と慎みの霊を与えてくださっています。聖霊に満たされるとき、私たちは力と愛に満たされ、神の導きを信じて喜びと希望を持って歩むことができるのです。23節、また彼らのために教会ごとに長老たちを選び、断食して祈った後、彼らをその信じている主に委ねた。この教会とは当時の教会は、街道など持たない家の教会のことです。その家の教会にギリシャ人たちの弟子たちとユダヤ人の弟子たちとが共に集っていたわけです。パウロは信仰に入って間もない弟子たちが迫害や異教文化の中であって信仰に踏みとどまることができるように長老たちを任命しました。自分たちが離れ去ったとしても、迫害や異教文化の中で信仰にとどまることができるように、この長老たちを任命しました。このそれぞれの教会に立てられた長老と呼ばれるリーダーたちは、人的な健全な教えを持って励ましたり、反対する人たちを正したりするために立てられました。彼らは地域ごとに牧会チームとして働き、主に仕えたのです。そして大切なのは、後半で述べられている彼らをその信じていた主に委ねたということです。パウロとバルナバは、自分たちがアンティオキア教会から派遣された時と同じように、断食して祈った後、その群れを主に委ねたのでした。その信じている主に委ねたと、ここでは信頼して委ねるということが強調して述べられています。パウロたちはキリスト者一人一人に内在する聖霊を信頼していたので、想定されるさまざまなリスクにも尻込みすることなく、神の導きを信頼し、信者たちをも信じることができたのでした。神に委ね、自分を明け渡す姿勢がここにはあります。明け渡すというのは、退いて他者に渡すこと、責任を委ねるということです。責任感や不安に駆られて、何もかも自分でコントロールしようとするのではなく、神に信頼し委ねるということ、このことは信仰生活や宣教の働きにおいて極めて大切なことだと教えられます。24節から27節、2人はピシディアを通ってパンフィリアに着き、ベルゲで御言葉を語ってからアタリアに下り、そこから船出してアンティオキアに帰った。そこは二人が今回成し終えた働きのために神の恵みに委ねられて送り出されたところであった。そこに着くと、彼らは教会の人々を集め、神が自分たちと共に行われたすべてのことと、異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告した。パウロとバルナバは、デルベでの伝道を最後に、陸路でイコニオン、ピシディアのアンティオキアと来た道を戻って、ベルゲ、アタリアに下り、そこから船で送り出されたシリアのアンティオキアに向かって船で帰りますが、今度は行きには寄らなかったベルゲの町でも御言葉を語りました。船を待つ間にそれはなされたのか、伝道の成果は報告されていません。ここで報告されている大切なことは、彼らが成し遂げた働きは神の恵みに委ねられて送り出された働きだったということです。パウロとバルナバが成し遂げた 働きは神の恵みに委ねられて送り出された働きであったということです。27節ではアンティオキアに戻った2人が教会の人々を集め報告がなされていますが、ここでも神が彼らと共にいて行われたすべてのことというふうに、彼らの働きのすべてが神と共になされた共同の働きであったことが示されています。すべてのことというものの中には、教会に長老たちを任命したということも含まれるでしょう。すべてが神の導きの中で行われたものでした。そして異邦人に信仰の門を開いてくださったと、本格的な海外宣教が豊かに導かれたことが告げられています。繰り返される迫害と追放の中で、神は異邦人伝道の働きを導いてくださいました。パウロとバルナバは伝道した町々を追放されて、次の町へ次の町へとこう渡り歩いていくわけですけれども、結果としてそのことによって、それぞれの地域に信じる者が起こされ、教会が設立されていったのです。この宣教旅行において、神がさらなる広範囲の宣教に教会を召しておられるということが、彼らの報告を通してはっきりと示されたのでした。28節、そして2人はしばらくの間弟子たちと共に過ごした。パウルとバルナバは2年ほどアンティオキアで過ごし、弟子たちと恵みを分かち合い、次の導きを待ったのでした。こうして第1回宣教旅行は終わりました。彼らの大きな働きは、すべて神の導きによって導かれたものであったことが確認され、教会と分かち合われ、さらなる働きに備えたのです。おしまいに、恵みということについて教えられていますことをお話ししたいと思います。今日のタイトルにも、主の恵みに委ねると付けさせていただきましたが、恵みとは、良いことだけでなく、困難や辛いことも含んでいるということに注目したいと思うのです。私はよく年賀状とか誕生日のメッセージなどで、クリスチャンの方たちに向けては、この1年も恵みが豊かにありますようにというふうに書いて送っています。クリスチャンでない方には、たくさんの祝福がありますようにと分かりやすく伝えますが、信仰を持っておられる方々には、なるべく恵みという言葉を使うようにしています。恵みというのは、良いこと、嬉しいことだけでなく、大変なこと、辛いことも恵みとして感謝として受け取ることができるからです。例えば病の時にも、与えられているもの、神様から与えられている恵みに気づくことができたり、またその困難を通して新たな出会いが与えられたりいたします。私も先日ですね、自分の病気のことで、新しい病院を訪ねましたけれども、その時ですね、また良いお医者さんとの出会いが導かれたことを本当に感謝しました。病そのものは、いろんな不自由があったり、いろんな大変さがありますけれども、その中にあっても感謝できることがあるなって、またその弱さを与えられているがゆえに、気づかされること、教えられることがあったりいたします。だから恵みというのは、良いこと、嬉しいこと、それも恵みですけれども、それだけではなくて、大変なこと、苦しいこと、そのことも恵みとして感謝して受けることができるものであるということを教えられています。主の恵みに委ねて、アンティオキア教会から送り出されたパウロたちの宣教旅行は困難の連続で、命を落としそうにさえなることがありましたが、最後には 賛美と感謝にあふれる報告となっています。良いことだけでなく、困難など与えられているものを信仰を持って受け取る、それが恵みに生きるということなんだと思うのです。この私たちの教会も神の恵みに委ねられています。ですから苦難の時も天の御国を仰ぎ、神に委ねながら恵みと力に満たされて歩んでまいりたいと思うのです。お祈りしましょう。主なる神様、御言葉を感謝いたします。あなたが約束の聖霊を送ってくださり、異邦人である私たちにもイエス・キリストの救いの恵みに、イエス・キリストの救いの恵みを与えてくださり、あなたの子供、あなたの民としてくださった幸いを心から感謝いたします。今日はレステラの町で石打ちに遭い命を落としかけたパウロが、それでも力強く伝道の働きを続けた上、自分が追い出された町、迫害を受けた町を回って各地の教会を励ましたという場面を読みました。神の国に向かう道にはさまざまな困難がありますが、私たちもパウロのようにどんな時にもあなたの愛にとどまり、天の御国における報いを信じて力強く宣教の働きに励むものとならせてください。不安を抱えやすく、いろいろなことで臆しやすい私たちですが、変わることのないあなたの愛に結ばれて平安をいただき、希望をいただき、勇気をいただいて歩めますように、聖霊の御助けをお与えください。また互いに支え合い励まし合う私たちとならせてください。私たちの救い主、尊いイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
ではお座りいただいたままで、新聖歌384番主よ見てもてを賛美いたしましょう。